お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから御箇所の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は御箇所2章10節から13節と3章1節から4節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
御箇所2章の学びをしていますが、2章の10節。さあ立ち去れ、ここは憩いの場所ではない。ここは汚れているために滅びる。それはひどい滅びだ。彼らは神様との平和を持つことなしに自分たちの問題を解決し、そしてゆっくり休もうとしていたのです。ここは汚れているために滅びる。それはひどい滅びだと書かれています。彼らの罪の汚れのためと、他の人々に対する冷酷な圧迫のために、この地はそこに住んでいる者たちを吐き出します。御箇所2章の11節。もし人が風の間に間に歩き回り、偽りを言って、私はあなた方にブドウ酒と強い酒について一言しようというなら、そのものこそこの民のたわごとを言うものだ。これは刺すような皮肉です。神様は、あなた方が求めているような種類の預言者は、あなた方の罪に賛成してくれる預言者だと言っておられるのです。私たちの時代、多くの人々は、酒を飲むことは間違っている、酔っ払うことは悪いことだと、牧師に言ってほしくありません。教会の中でさえも、多くの牧師たちが、社交的な飲酒は認めています。彼らは私たちが新しい時代に生きていて、自分たちはモーセの律法のもとにはいないのだから、これらのことをすることができるのだと主張します。私たちが恵みのもとにあるというのは本当のことです。でも一方、確かなことが一つあります。それは、もしあなたが神様を愛しているのなら、あなたは神様の命令を守るということ。そして神様は確かに酔っ払うことを告発しておられるということです。ミカの時代の偽預言者たちは人々の罪を告発していませんでした。彼らは人々が聞きたいことを言っている人気者の説教者たちだったのです。ここまでミカが述べている裁きのメッセージはとても厳しいものです。でもここ2章の終わりには、荒れ模様の日の黒い雲の切れ間から差し込んでくる太陽の光のようにとても美しい、そして短い予言があります。ミカ書2章の12節。ヤコブよ、私はあなたをことごとく必ず集める。私はイスラエルの残りのものを必ず集める。私は彼らを檻の中の羊のように、牧場の中の群れのように一つに集める。こうして人々のざわめきが起ころう。お気づきになっていると思いますが、神様が彼らの罪のことを語られるとき、神様は彼らをヤコブという名で呼ばれます。 ですから神様がこの説の中でその言い回しを使われるとき、そこには神様が彼らに憐れみを示されるという暗示が含まれています。それは彼らに価値があるからとか、彼らの性格に何か立派な特徴があるからではなく、神様ご自身の恵みによるのです。ヤコブよ、私はあなたをことごとく必ず集めると書かれています。このことはバビロン捕囚の後に成就することはありませんでしたし、1948年のイスラエルへの帰還でもありません。なんなら神様は、ことごとくあなた方を集めると言っておられるからです。現在の時点では、ニューヨーク市に住んでいるユダヤ人の方が、イスラエルの全土に住んでいるユダヤ人よりも数が多いのです。同時にとても多くのユダヤ人の一団が、まだロシアや世界の他の国々に住んでいます。ですから神様はまだこの予言にのっとって彼らのすべてを集めてはおられないということです。またこの箇所についてマギー博士は次のように述べています。私はイスラエルの残りのものを必ず集めると書かれています。今残りの者たちのためには神様はイスラエルという名前を使われます。神様にはいつでもこのような誠実な残りの者たちがいました。過去には一度もイスラエルの 100% が神様に立ち返ったと言える時はなかったのです。そしていつでもその残りの者たちのために神様は彼らの国に恵み深くしてくださったのです。将来これから来る大患難時代の中でも、すべてのイスラエルが救われるのではなく、14万4000人の一団の中に属しているところのすべてのイスラエルが救われるのです。私は神様の聖霊によって封印されるのだと信じていますが、黙示録には、彼らは封印され、そして大患難時代を生き残ることができるとはっきりと書かれています。でもそれは国の中の残された者たちだけです。結局のところ、イスラエルには300万人のユダヤ人がおり、他の土地にはおそらく1200万人がいますから、14万4000人は残された者たち以外の何者でもありません。またここには、私は彼らを檻の中の羊のように一つに集めると書かれています。英語訳では、私は彼らをボツラの羊のように一つに集めると訳されています。ボツラは上等な牧草地のゆえに多くの羊の群れが飼われていた場所でした。神様がご自分の民をボツラの羊のように集められるとき、詩篇23篇が成就します。詩篇23篇の1節から2節にはこのように書かれています。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます。また、三箇所二章の十二節には、こうして人々のざわめきが起ころうと書かれています。ざわめきという言葉が、英語訳では、大きなざわめきと訳されています。これは大勢の者たちが、かの地に帰ってくるという事実のために起こるざわめきです。神様が民を彼らの地に返されるとき、いずれにしてもそのすべてが救われるということを意味しているのではありません。でもこれは世界中が注目するものすごい出来事になります。その日には 1948年にイスラエル国家が誕生した時に勝る驚きが世界中に広がるはずです。御箇所2章の13節。打ち破る者は彼らの先頭に立って登って行き、彼らは門を打ち破って進んで行き、そこを出て行く。彼らの王は彼らの前を進み、主が彼らの真っ先に進まれる。打ち破る者は彼らの先頭に立って登って行きと書かれています。打ち破る者とは、道を切り開き、障害物を取り除き、そして彼らを導いていく人のことです。その時には主は地上に帰ってきておられるので、私はこれは主イエス・キリストが彼らを導く者となられ、彼らが千年王国に入る時のことを指しているのだと信じています。この説は打ち破る者、彼らの王、そして王、エホバとしての主を指していますと、マギー博士は述べています。さて、ミカ書三章の学びに入りますが、ミカは彼らの罪のためにイスラエルのリーダーたちを告発します。最初に首長たち、第二に霊的なリーダーであった預言者たち、そして最後に首長たち、預言者たち、そして祭司たちを含むエルサレムのすべてのリーダーたちを告発するのです。さて、この部分は、ミカ書の一つ一つの主要な区分がそうであるように、聞きなさいという呼びかけから始まっていきます。ミカ書三章の一節。私は言った。聞け。ヤコブの頭たち。イスラエルの家の首領たち。あなた方は公義を知っているはずではないか。私は言った。聞け。ヤコブの頭たちと書かれていますが、ミカはここで国のリーダーたちに語りかけています。あなた方は公義を知っているはずではないかと書かれています。ミカはここで何を言っているのでしょうか。彼は裁判官や行政長官であったイスラエルの支配者たちに呼びかけているのです。人が犯罪を犯したとき彼らは裁判のためにその人の前に連れて来られました。さて彼らは確かに裁きと正義を知っていなければなりません。新約聖書の中でも同じ考えが表現されています。ローマ人への手紙2章の一節にはこのように書かれています。ですからすべて他人を裁く人よ。あなたに弁解の余地はありません。あなたは他人を裁くことによって自分自身を罪に定めています。裁くあなたがそれと同じことを行っているからです。ここで同じこととは、同一のという意味ではなく、類似したという意味です。このことの実例は、第二サムエル記十二章にあります。預言者ナタンがダビデ王の前にやってきて、王に多くの羊の群れを持っていた彼の国の金持ちについて話をします。ところが彼が自分の客に出す肉が必要だったとき、自分自身の群れの中から子羊を取る代わりに、たった一頭の雌羊しか持っていなかった貧しい人のその小さな雌羊を取り上げて、自分の客のために丸焼きにしました。このことを聞いたとき、ダビデは怒りで熱くなって、そのようなことをした男に対して裁きを宣告しました。ダビデにはそれが不正行為であることがわかりました。それなのに彼自身も同じようなことをしていたのです。そしてナタンはダビデに言いました。第二サムエル記十二章の七節。あなたがその男です。その時ダビデは裁きを受け入れ、自分の有罪を神様の御前に告白しました。私たちには他の人たちの罪を見ることができるのに、自分の罪を見逃してしまうのは驚くばかりです。神様がこのイスラエルのリーダーたちに、お前たちは 他の人々の犯罪を裁いておきながら、自分たちも同じことをしているではないかと言われているのです。マギー博士はアメリカの裁判官について次のように述べています。この告発は確かに私たちの時代にも当てはまります。私たちの国の多くの裁判官たちがあまりにも犯罪者たちに寛大で死刑を欲しない理由は、彼らが自分たち自身の罪悪感に悩まされているからではないかと私は感じています。多くの場合、判事席にいる裁判官が自分の前に連れてこられた違反者の事件を聞いて軽い判決を言い渡すとき、それが自分自身の良心を慰めるからではないかと私は思います。一団の下院議員たちが政治の世界で悪いことをした誰かについて調査をするとき、それはもうほとんど冗談のようです。おそらくそこに座って他の人物を裁いている一人一人にも自分自身の家庭内の秘密があるのです。お分かりのように、人格者でなければ人を公正に裁くことはできないのです。ミカが彼の時代のリーダーたちに向かって言っているのはまさにこのことなのです。あなた方は公義を知っているはずではないかと書かれています。彼らは無知でそのように行動しているのではありません。彼らは善悪を判断する十分な経験を積んできた人たちなのです。ですから神様は告発します。あなた方はこれまで有罪の人々を裁いてきたではないか。ところが今、あなた方はその者たちと全く同じことをしているではないか。だからお前たちも有罪なのだというわけです。ミカ書三章の二節。あなた方は善を憎み、悪を愛し、人々の皮を剥ぎ、その骨から肉をそぎ取り。あなた方は善を憎み、悪を愛しと書かれています。前の晩にカクテルパーティーに出ていて、自分もちょっとほろ酔いになった裁判官にとって、次の日に酒酔い運転で誰かを殺した人物に判決を下すのは難しいことです。裁判官が結局その人物を簡単に釈放してしまうのも不思議ではありません。マギ博士はご自分の経験を次のように述べています。私は今、不正な裁判官について自分が何を話しているのかよくわかっています。なんなら私の母は、ここパセデナで飲酒運転のドライバーに引き殺されたのです。告訴しなければならないと感じはしませんでしたが、証人として呼ばれたとき、法廷に私が求めているのは正義が行われることだけですと言いました。けれども確かに犯人は軽い判決だけで重い罰を免れてしまいました。裁判官を見たとき私は、ああ、この人はかなり不正な良心の持ち主だなと感じました。ミカの時代、国のリーダーたちは実際に善を憎み、悪を愛しました。そのような人々は、当時であっても現在であっても、リーダーシップの地位にはふさわしくありません。もしも下院議員、上院議員、あるいは裁判官といった政府の高い地位にある人物が自分の妻に不誠実であったとしたら、その人は結婚に関連した法律を作るのには全くふさわしくありません。現代の道徳の崩壊は立法者に起因していると思います。そして神様はミカの時代にイスラエルの国のリーダーたちに責任を問われました。前にも見たように神様はこの短いミカ書の中で人間の政府の哲学を提示しておられます。 その政府の基礎となるべきなのは、リーダーシップの地位につく優れた人格を持つ人々なのです。またここには、人々の皮を剥ぎ、その骨から肉をそぎ取りと書かれています。ミカは貧しい人々に対する彼らの野蛮な振る舞いを鮮やかに説明しています。ミカ書3章の3節。私の民の肉を喰らい、皮を剥ぎ取り、その骨を粉々に砕き、鉢の中にあるように、また大釜の中の肉切れのように、切れ切れに裂く。言い換えれば彼らは貧しい人々を扱う上で無情な人食い人種のようだというのです。彼らは無節操で無慈悲です。私たちは不道徳な人間に裁かれるよりも主イエス・キリストの御前にいる方がずっと良いと思います。なぜなら私たちの問題はすでに主の御前に解決済みであり、裁かれるためにどんな人間の前にも立つ必要もないからです。そのことを知っているのは大きな慰めです。ミカ書三章の四節。それで彼らが主に叫んでも、主は彼らに答えない。その時主は彼らから顔を隠される。彼らの行いが悪いからだ。預言者はここで誰のことを語っているのでしょうか。ミカはイスラエルのリーダーたちについて語っているのです。彼らが高い地位にある限り、彼らは同情心のかけらも全くありませんでした。でも今自分たちの権威よりも大きな権威としての神様が自分たちの上にやってきて、彼らは困ったことになっています。それで彼らが主に叫んでも、主は彼らに答えないと書かれています。このリーダーたちは神様に叫びます。興味深いのは、私たちすべては本当に困難に行き当たるときに神様に叫ぶのです。さて神様はあなたの声を聞いてくださっておられるでしょうか。ミカの時代神様はご自分のことを無視して神様抜きの生活を送っていた人々に対して彼らの助けを求める叫びにご自分は耳を傾けられることはないと言われています。私たちは神様が沈黙しておられる時代に生きていると思います。神様が現在の世界状況を緩和されるために何かしておられるようには見えません。しかしそれでもまだ神様の御前にひれ伏し、神様の御子を救い主として受け入れる人々に対しては、神様の恵みは豊かであり、神様は憐れみに満ちておられるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は第3のメッセージというテーマで、ミカ書2章10節から13節と3章1節から4節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com、または、hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。